こんにちは、大塚です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして、憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方に憲法について語っていただいておりますが、今日は弁護士の浅岡美恵さん、 NPO 法人気候ネットワークの代表でもあられます。浅岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今地球温暖化がどんどん進んでいるということなんですが、これからどうなっていくんでしょうかね。
はい、もう皆さん確かに暑くなってるなと感じておられると思います。
はい、
熱中症で亡くなる方が年間何百人って、本当にこれが現実になっていますし、
そうですね、災害もすごく増えてると思う。
そうなんです。1時間に100ミリ超えるような雨が何日も降り続くというようなことで、はい、非常に大きな豪雨災害が起こったりして、2018年日本ではその気候災害による経済的な損失が4兆円に及んだと、そんなことになっております。
はい、はいはい、大変なことになってますね。これの原因というのは一体何なんでしょうか。
はい、日本の場合は大変大きな要素は日本が我々が電気を使ったり、そして産業活動を行ったり自動車を動かしたり、そういうことによる化石燃料を使って二酸化炭素を出している。これが一番大きな要素になります。約9割は二酸化炭素が原因なんですね。
そうですか。今世界的に二酸化炭素を減らしていこうということが言われてますけれども、この前も菅首相が実質、2050年には二酸化炭素の排出をゼロにするというふうに言いましたけれども、はい、それのためにどんな方法があるのか教えていただけますか。
は
い
は
い、
これはもう世界中でそうしなきゃいけないと大きな方向になっています。
はい、
2050年にゼロにすることによって、実質ゼロということによって、はい、やっと産業革命前から 1.5 度の気温上昇に抑えられる。もう今すでに 1.2 度も上がっているということで、はい、これから本当に急いでゼロに向かって進まないといけないということ、はい、なんです。でそのための方策としては、はい、私たちの生活から見ると一番大きいのは電力、電気を作るために日本 CO2 の約4割出ています。
あ、そうですか。
でこれが化石燃料によらない電気に変えていく。とりわけ石炭火力は天然ガスの2倍の二酸化炭素を出しますので、天然ガスを早くやめていく。じゃあどうするのかという時に、はい、原発に頼るってことはありえないことですし、はい、やっぱり再生可能エネルギーに変えていこうと、この動きをもっともっと強めていかないといけないと思います。
そうですね。CO2 がたくさん出る石炭火力、今まだ日本ではいっぱい動いてますし、うん、新たに作ろうという動きもあるそうですね。
そうです。現在も10基ほど建設中なんです。これはね、世界でありえない先進国の状況だとなっています。
そういう化石燃料からの脱却が必要だということですね。そういう電力のことについて、私たちはどんなふうにしていったらいいのかということをちょっとお聞きしたいと思うんですが、
はい、一つはまずはやっぱりその電気の使用量、消費量そのものを無駄なものはできるだけ抑えますと。はい、で同じ電気でも、例えば冷蔵庫でも効率のいいものだったらもう今使っているものの半分できる。電気も蛍光灯から LED に変えたら半分にできるという、そういう意味での、電力消費を減らすというのが一つが一番です。で、もう次には、再生可能エネルギーをたくさん導入している電力会社に、契約も変えていくと。
電力会社を自由に選べるようになったんですね。
なったんですから、小売の電力会社で再生可能エネルギーを優先的に使おうと、導入しようとしているところに積極的に変えていくと、これは非常に大きな貢献をしていきます。でもう一つは自分の家に、屋根があって、それで太陽光発電を受ける、あるいは太陽熱でお湯を沸かせるっていうような条件のあるところは積極的に自分自身が そうした設備を導入していくと、はい、だいぶ安くなりましたから、はい、頑張ってそうしていただければいいなと思います。はい、
私たちのできることをそういうふうに進めていくとともに、政府に対してゼロにするため の, 政策をもっときちんとしてほしいという声も、ね、上げていくことが大事ですね。
は
い、
そうです。その一番大きな要素はやはり石炭なんかのような二酸化炭素をたくさん出すところにはより税を課すっていう、これをカーボンプライシングって言ってるんですけど、
はい、
これが日本は非常に甘いんですね。この政策が今国の中で導入するかどうか非常に大きな議論になっているところです。はい、大きな声を上げていってもらいたいと、はい、早く再燃転換してほしいという声を皆さんが上げてくださることが大事だと思います。はいはい、
ね、再生可能エネルギーに、ね、切り替わっていくと随分その CO2 削減ができるんですね。
はい、これは化石燃料から再生可能に変える、これをエネルギー転換とこう呼んでいる、はい、第4次産業革命と言われるぐらい大きな転換をしようとしています。はい、もう一つ、再生可能エネルギーっていうものは今までの大規模な100万キロワットという大きな発電所から電気を起こして、大きな送配電の仕組みで電気をこう皆さんが使うという仕組みから見ると、こう大きくその電気の送り方、
はい、
送配電の仕方というものも変えていかないといけないと。ここが今最近はまだ日本は進んでいないので、なかなか再生可能エネルギーの導入をこうやりにくい状況になっていると、これも変えていかないといけないところになっております。
本当に地球温暖化で本当に人間の命が危なくなっている状況なので、うん、もう何としても早くに変えていかないと、2050年にゼロといっても待っていては遅いですね。今から、はい、
そうなんです。2050年に突然ゼロにするってことはありえないことでもあるし、それでは 1.5 度にはできないんですね。
はい、
やはり、これからの10年、
はい、
今の半分にするって、これが世界の特に先進国中心に今取り組まれているとか、近々バイデン大統領も2050年、アメリカも2050年、ゼロ、2030年に 50% 削減というのを多分打ち出すんだろうと言われています。
はい、たくさん CO2 を出しているアメリカとか日本がそういうのを先頭切って本当はね、うん、やっていかないといけないと思いますし、何としてもね、この地球を温暖化から守ることが大事だなと思います。はい、何か最後に皆さんに訴えたいことはおありでしょうか。はいはい、
本当にこの気候の危機というのは子どもたちの未来を奪うものでもあるんですけど、私たちの人生も安全ではないと、もうそこまで来ていると、
はい、
皆さんの人間としての命が危機にさらされている、人権問題になっているんだと、
ね、
この認識をしていただくことは非常に大事だと思います。だから本気で早く対策を取らないといけないということだと思います。
はい、何としても地球温暖化を止めるために頑張っていきたいと思います。はいはい、そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は弁護士で NPO 法人気候ネットワーク代表の浅岡美恵さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都憲法ラジオ、この番組は人見建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。